鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星拓海さんです。
はい、
星さんです。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です。よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです。さあ、それでは今週の鉄道鉄子の部屋をお送りします。
はい、京都、それから来週はですね、
はい、
釧路駅のちょっと話をしようかなと思います。はい、まあ、いろいろなお話をさせていただこうと思うんですが、まず釧路駅の歴史ですね、簡単な歴史なんですけども、はい、明治34年7月の20日なんですが、ちょうど今月も7月ですね何年経ってるのかな、それで釧路と白糠間がこの日開通しまして、で、まあ、めでたく釧路市、黒金町一番地、これ当時の番地なんですけども、
はい、
今のどの辺かっていうと、市役所とか、それからプラザ交流幸いとか、
はい、
あの辺りに最初釧路駅が開業をしたわけなんですね。で、線路の方はそのまま順調に帯広方面に、伸びていったわけなんですけども、そこでこの開通からですね、7年経った明治41年1月21日、この日は石川啄木がですね、小樽から、ちょっと記録によると旭川富良野周りで2泊3日時をかけて、はい、釧路まで来まして、で釧路新聞社の記者としてやってきましたと。まあ、残念ながらいろいろ理由があってですね、76日間しか残念ながらいなかったんですけども、釧路の駅に降り立った時の様子の歌ですとか、大変釧路にまつわる歌を、いっぱい読んでいただいたので、その思い出深い土地だったのかなというふうに思います。まあ、啄木の話はまた専門家の方に紹介していただいてですね
、はい、
じゃあ釧路の駅の方はどうなっていくかというとですね、大正の、6年なんですが、線路がですね、今度釧路駅から東の方向へ、根室方面へですね、伸びようっていう計画が出てきまして、そうすると今の市役所の付近にあった駅だとですね、東の方向に伸びるといきなり橋を架けるか、それともぐいっとこうカーブしなきゃならないので、うん、はい、ちょっとこれはまずいなということで、現在のですね、北大通りの、ところに大正6年11月30日に新しい釧路駅が竣工しまして、はい、でそれまでの釧路駅は、浜釧路という貨物の取り扱う駅に、まあ、なったんですね。で、その後はですね、この駅が何台かこう、新しくなりまして、それで主だったところではですね、戦後ですね、戦争が終わってからですね、まあ、なんかこんなニュースもあります。昭和21年ですから、はい、戦争が終わった翌年ですね、釧路駅で入場券の、発売が復活したとかですね、うん、それから昭和に、これは全国的なものなんですが、昭和22年8月5日に赤帽制度が復活した、
はい、
多分赤帽制度、まあ、この番組では何回か赤帽赤帽って言っててですね、
はい、
なんですが、まあ、この番組初めて聞く方、特に若い方は赤帽って一体何だっていうことだと思うんですが、これは荷物をですね、列車まで運んでいただく、まあ、平たく言うとポーターっていうんでしょうかね、三役で、はい、まあ、お金をお支払いすれば、はい、荷物を列車の中にあらかじめこう届けていただけるって、で赤帽ですから赤い帽子をかぶっていたので、まあ、よく分かったということですね。それで今度がですね、昭和29年なんですけども、昭和天皇、それから皇后陛下が、釧路にいらっしゃいまして、はい、で、その時のお召し列車、天皇陛下の、乗った列車を牽引した列車が今、幸町公園に、保存をされているというようなことですね。で、現在のですね、釧路駅 は、昭和36年にできました。ちなみに私が生まれたのが昭和35年ですので、私が生まれた翌年に、今の釧路駅ができたということで、はい、まもなく60歳還暦を迎えるというところなんですね。でこの釧路駅ができたいきさつっていうのは、まあ、当時木造の一般的な駅だったんですけども、全国的に駅とそれから商店っていうんですかね、商いをする場所と合体して民間の力も借りながら、大きい駅を作りましょうという、これ民衆駅と、当時は呼んでたんですけども、この方式を釧路も採用いたしまして、で道内ではこの民主駅というのが3番目、はい、で全国でも30番目にできた、駅なんですね。はい、で今ほとんど道内の駅は新しくなって高架になって、釧路の駅だけがちょっと取り残されちゃったみたいな感じなんですけども、高架にするかですね、それから新しい駅にするかは、ちょっと今残念ながらの JR 北海道さんが経営状況非常に厳しいということもありまして、今後どういうふうになっていくかですね、ちょっと心配かなというふうに思って、おります。でその後はですね、昭和、43年なんですけども、第3ホーム、現在のですね、4番線5番線のホームが、できたわけなんですね。だから4番線5番線っていうのはちょっと、新しめの、ホームになっています。これどうやって見分けるかっていうとですね、4番線5番線見れば、なんとなくちょっと新しっぽいかなっていうか、そういうのが分かります。ここでちょっと3番線よ2番線のホームとちょっと見比べてもらえると、なんとなく分かるというふうに思います。そんなこんなでですね、釧路の駅が、できたわけなんですけども、今度はですね、釧路の、駅の、仕組みっていうか、我々普段見てるのって釧路駅に入りましてね、それで切符を買って、で改札を抜けて、で、最初にあるのが1番線ホームで、でこれはよく特急列車がですね、ここに並んでるの で、すぐ分かります。で、地下道を通っていって、で最初に2番線3番線があり、それで、先ほど、ちょっと私お話ししたちょっと新しめのホームの、4番線5番線にも行くことができるんですけど、その4番線5番線のところに、地下通路なんですけども、謎の扉が、あるんですね。これ以前にFM 釧路さんでも YouTube ですかね、番組をちょっとやりまして、謎の扉ということで、一回番組 を作っていただいたんですけども、昭和45年まで、湧別鉄道っていうのが走っていて、で、これは阿寒町の、湧別炭山まで行く鉄道だったんですけども、これがですね6番線にあったので、その名残なんですね。ですから5番線に立って、4番線でもいいんですけど、立って駅裏の方向を見ると、なんかこう木造の、なんていうんですかね、屋根がこうピョコンと、屋根だけがピョコンと出たところがあるんですけど、そこに出てきたんですね、湧別鉄道に乗るために。で当時はそこにもホームが、あったわけなんですね。それの、あれは名残なんです。それでちょっとですね、私今日はラジオですので、なかなか皆さんにお見せすることがなかなかできないんですけども、昭和の後期のですね、これ、当時国鉄なんですけど、釧路駅のですね、構内配線図っていうのは、
これはまた貴重な資料ですね。
そうなんですよ。これはですね、当時いかに釧路駅が大きかったかっていうのが、分かるわけなんですね。で釧路の駅、これ1番から5番まで、これは現在も変わらないんですけども、その根室本線って言われる白糠の方からずっとこう線路でこう来ると、2番線はまっすぐなんですね。で1番線、特急に乗ってですね、どうでしょうか、釧路に到着する直前に、男性の声で揺れることがありますのでご注意くださいっていう、アナウンスが流れると思うんですが、これは根室本線をまっすぐと来て、で1番線に入るときにポイントを一つこう通過していかなきゃならないので、グイグイっと曲がるわけなんですね。それで注意してくださいと。 そしてまあ当然ながらのこの根室本線から3番線それから2番線3番線4番線に行けるんですけども、これも一回ちょっとお話しするか、根室本線からその5番線に行けないんですよね。線路がないんです。だから5番線からあの時刻表、駅の時刻表には確かあれ何番線から出るって書いてたかどうかちょっと、私もちょっと今あやふやなんですけども、はい、あの5番線から例えば白糠行きだとか、帯広行きだとかっていうのはないんですよ、はい、で5番線から出るのはあくまでもあの花咲線の根室行きとか厚岸行きとか、はい、あるいは専門線の網走行きとか、これしかないんですよね。で今あの4番線5番線行くためには階段なんですけども、はい、まあ、2番線3番線に行くときはあのちゃんとあのなんすかエスカレーターというかね、はい、あれがありますので便利なんですけど、4番線5番線は、まあ、残念ながら今、何の関係かはちょっと分かりませんけども階段になってるわけなんですね。でこ の, あの路線図を見るとですね、お客さんが乗るその1番線2番線3番線4番線5番線の向こう側にですね、はい、補線材料って書いたあの線が当時はあったんですよね。
でもしや
そうなんです、はい、今もですね実はこれ短くはなってるんですけど、あるんですよこれ。
そうですか。
だから釧路駅出るときにですね、はい、まあ、もし運が良ければ、はい、その釧路駅のなんと駅裏側の方に、はい、あの補修用車って言ってですね、例えばその、バラストをこうちょっとゆらゆらして固め直すだとか、はい、そういう補線用の車両があの奥の方に並んでるときがあるんですが、ここがあの補線の、まあ、基地みたいなようなとこなんですよね、はい。でその根室本線でこう新富士駅というか、まあ、白糠の方に行く、はい、ときに今ちょっとあの宝町にあるパチンコ屋さんのあるところらへんも走りますわね、はい。でちょっとですね実はあのその進行方向向かって左側の方が、はい、柵までちょっと空いてるんです、はい。でここはですね昔あの試運転線っていうのが線路があったとこなんですよ、
はい。
でこれ何かっていうとですね、まあ、何かっていうかあの試運転ですから、はい、ここでまあテストするわけですよね、それで昔はあの今 の, あの合同庁舎ですか、はい、あそこにあの国鉄の工場が試運転をする工場があったので、はい、あそこから出てきた車両がここでこうちょっと試運転をしたりとか、でそういうことをしてたわけなんですよ。で今度逆にですね、あの白糠方面に行くときにこのパチンコ屋さんのあたりで、はい、反対側、
はい、
右側進行方向かって右側見ると、はい、赤錆びた線路がいっぱい今まだ残ってるんですけど、はい、うん、ここはですね昔は貨物の、入れ替え作業っていう、要するに方面別それから列車別にこうちゃんとこう整理をする線路だったんですね。でこの時のこれ見ますとそれは15本ぐらいあったという、うん、はい、まあ、非常にこうあのたくさんあって、はい、でここで貨物列車をこう振り分けをしていたというところなんですね、はい。ただ今現在はですね、あの貨物はあの新富士駅でしか取り扱わないので、はい、もうここはもうちょっともう使ってないので、はい、それで赤錆びた感じになってるので、でそのいっぱいこう線路のあったさらに向こう側は、はい、あのたまにもしかしたらこう列車がこう動いてるのが見えるかもしれないですけど、はい、これは今釧路運輸車両所っていうですね、車両をこう修繕したりとかそれからまあいわゆる車庫ですね、はい、に行くところで北町ですか、はい、あちら側の方線路はもう今までまだ使ってて、うんうん、ここから回送列車とかですねが釧路駅にこう行く姿っていうのはたまにまあ見て、で SL のシーズンとかは、はい、その車庫から出てくるところからも、我々はあの写真に収めたいので、はい、北中学校の古戦橋
ですかね。そうですね。
あそこに冬の出現校を走るときは溜まってるっていうのは、あの車庫から出てくるいわゆる出庫をするところをこう写真を撮ってる。
はい、
で今やっぱり運転手さんたちというか機関士さんたちもやっぱり非常にサービスが良くて、
はい、
必ずそれなりの煙を出していただき、はい、そして横からシュッシュッっていうですね、あれもちゃんと北中の古戦橋のちょっと手前からヒューッと出してもらったりとかですね、非常にありがたいし、うん、それからお手軽に撮れるという、 ということで、はい、まあ、未だにあの人気のスポットになってるわけなんですね。
はい、
で、あの、あと私のですね、ちょっと密かな楽しみがですね、
はい、
あ、その北中の跨線橋の、はい、その SL トルトは反対側の、 釧路駅側の方の歩道に佇む時があるんですけど、はい、その特に気温が下がった時に、はい、あの大空が釧路駅からビューッと出てくる時に、まあその SL ほどではないですけど、
はい、
あの吹かすもんですから、
はい、
煙がすごい煙が上がってくるんですよ。そうすると迫力のあるですね、
はい、
その大空が撮れちゃうんですね。これ私も結構好きで、で私の友達、お友達でですね、朝と夕方しか撮らないっていう方もいらっしゃってこれはあの、はい、その
なんか釣りみたいですね。
そうだやっぱり気温がこう下がった時に、はい、まあ、あのここら辺走ってたら全部気動車ってディーゼルカーですので、車と同じように当然、まあ、切れないやつなんですけど、はい、排気ガスが出る、うん、排気の出るわけですよ。それがこう白くこうファファファファファッと上がっていったところが、はい、例えば朝日とか夕日に照らされてキラキラ光るっていうのを狙ってるとかね、
はい、
だその発射するタイミングがやっぱり一番あの吹かすので、はい、煙がポッと出てくるところなんですね。あの北中の跨線橋っていうのは、まあ、ちょっと今夏だとですね、ちょっとそんなに煙がこう、うん、ファッと出てこないですけど、まあ、夏が過ぎてこう秋でこう特に朝晩が寒くなる、まあ、晩はちょっと無理かもしれないですけど、
うん、
朝はちょうどそのであそこ確か逆光気味になるんですよね、秋から冬にかけて。だからなんかちょっとなんかいい写真がですね、
はい、
撮れちゃったりするわけなんですね。まあ、そんなですね、釧路駅から周辺もそんなにいいポイントはないかなと思われる方もいらっしゃるかもしれないですけども、探せばですね、それなりに、楽しく、写真も撮れますので、ぜひ駅周辺をですね、ちょっと見て回っていただければと思います。それでもしそういう写真が撮れましたらですね、ぜひこちらの当番組にメールで送ってもらえればこんな写真が撮れましたとか、
はい、ね、
ただ一つだけ気をつけていただきたいのは、絶対その線路の中に入ったりだとか、うん、はい、危険なことだけはねですね、しないでほしいですし、あれだけ北中の跨線橋にシーズン SL の冬の出現号がこう並ぶ、人が並ぶんですけど、そんなにいざこざってないんですよね。みんなちゃんと譲り合いの精神で、はい、やっていただいて、もうなんかすでにお仲間みたいなような感じなんですね
、はい、
ですから写真を撮るときはぜひ譲り合いの精神で、しかも安全に撮っていただきたいと思います。楽しい写真をお待ちしておりますのでぜひメールで送っていただきたいと思います、
はい、鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手はメインナビゲーター、釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、
はい、
そして FM 釧路からは鉄尾代表の斉藤修司でお送りしました、
はい、
星さんと斉藤さんでした、はい、どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。